第19回府中ラジオ東の仲間たち始まりました。皆さんこんにちは。今日はですね、東の仲間たちが勢ぞろいということで、おっさん5人で番組をしたいと思います。よろしくお願いします。じゃあその5人のおっさんを早速紹介したいと思います。まず最初はホームズ原田、お願いします。
こんにちは、ホームズ原田です。白糸屋で工務店やってます。最近は東の仲間たちのエンディングの声なんですけど、実は娘の声です。皆さんよろしくお願いします。
はい、ホームズ原田、バラしちゃっていいのこれ大丈夫、
わかるかな。
はい、皆さんこの番組を最後まで聞いてください。最後ホームズ原田の娘さんの声が聞けます。はい、それでは続いてニュースペーパー長代、お願いします。
皆さんこんにちは、ニュースペーパー長代です。妻1人、子供4人、46歳、新部屋さんです。あ、消防団もやってます。
はい、ありがとうございます。そしたら次はバーバー岡田、お願いします。
はい、バーバー岡田です。妻一人、双子一組、毎月ランニング120キロを日課にしてるバーバー岡田です。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。そしてしんがり、最後はブレット荻原、お願いします。
はい、ブレット荻原です。旭町でパン屋やってます。妻一人、子供3人のパパやってます。今日はよろしくお願いします。
ありがとうございます。よかった、妻2人っていう人になるはい、みんな健全に生きております。はい、それでは、私妻1人、イーストコバです。子供いるけどみんな独立しました。はい、妻と2人で頑張っております。おっさんです。はい、それじゃあですね、本題に入りましょう。もう私たちの紹介はどうでもいいや。この番組はですね、ちょっと振り返ってみると、いろんな人に出てもらったんですけど、やはり地域のね、人たちが出てるっていう特徴があって、でその中でも地域の人たち同士がつながって新しいことをやっていこうというね、ことを進めている人たちもいます。でその中でも今日紹介してみたい人がいて、それは今日この番組にいる、ブレット荻原パン屋さん、そしてゲストに出てくれた鈴野屋さんね、この2人が新しく何かを始めようということをやってるらしいので、ちょっとブレットに紹介してもらいたいと思っています。ブレット、お願いします。
はい。今ですね、鈴野屋さんの、鈴木社長と一緒にですね、連絡を取り合って、でうちの、ハンバーガーで使ってるバンズのパンなんですけど、そちらを、鈴野屋さんに、納品して、 それを使って、鈴野屋さんの美味しいお肉を挟んでハンバーガーとしてなんか売るみたいですよ。
お、なるほど、
はい、
ブレットが作ったパンを鈴野屋さんに持ち込んでるんですか？
そうです、はい、いろんな大きさのパンを今サンプルとして試作用で出してるんですけど、それをいろいろ試してもらって、で近々美味しいハンバーガーが出来上がるらしいです。
おお、それはすごいですね。その鈴野屋さんも自分のところで、何を作るんだろう、ハンバーガーつくねみたいなものになるのかな。
そうですね、まだちょっと確実ではないんですけど、レディース用に女性向けのハンバーガー、ヘルシーな感じの、多分鶏肉のミンチとかそういったものでパテを作ると思うんですけど、そういったものを挟んで提供するっていうことまでは聞いていますけど。
なるほど、素晴らしいですね。鈴野屋さんは警察学校の前にあって、いや、そこも旭町ですかね。
そうですね、あそこも旭町ですか ね、
はい、ブレットも旭町で同じ道路沿いにあるっていうことで、本当に近いところのお店同士が組んで、 新しい商品をお客さんに出していこうということなんですね。
はい、
楽しみですね。
そうですね、本当楽しみにしてください。本当鈴木社長が熱心に作ってますんで、今試作してますんで、まあ、皆さんご期待ください。
はい、ちなみにこのバーガーの名前っていうのはもう決まってたりするんですか？
どうなんですかね、まあ、レディース向けなんでレディースセットっていう感じになるとは思うんですけど、まあ、東の仲間バーガーみたいな名前がつけばいいなと思っています。
お、なるほど、いいですね。東の仲間バーガー、勝手に決めちゃいますか？なんかニュースペーパーが何か言いたそうです。
名前としてスズメのビバン。
はい、
カットですかね。
カット、あ、今のカット。ニュースペーパーが滑りました。珍しいですね。はい、というわけでこの話題は終了したいと思います。すごいな、締め方が。そして、あ、そうだ、ブレッドありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
引き続き何か変わりがあったら教えてください。
はい、また報告します。
はい、それからこの番組振り返ってみると、やはり大きい話題というか長くやっていたのマルチスポーツというねテーマを扱っていましたね。これは、バーバー岡田がかなりやってくれたんですけど、バーバーどうですか、その後の動きありましたら教えてください。
はい、マルチスポーツの方は、まあ、過去にこう東の仲間に出ていただいた帝京大学の大山さんと南白バスケの島さんにアドバイスをしながらマルチスポーツを、まあ、やり始めたみたいなところで今動いているところで、まあ、そこで南白バスケがそういうマルチスポーツっていうのを取り入れるっていうのを、まあ、やり始めたところで、あと、まあ、プラスアルファだ、日本女子体育大の長野さんの息子さんとか、あとうちの双子たちも、この間体験にも行かせていただいて、まあ、とりあえずまだバスケだったんですけど、まあ、今後なんかドッジボールとかバドミントンとかそういうのも入れながら、バスケ以外のことも入れていこうっていうのをやり始めるところですかね、とりあえずは。
ほうほう、まあ、随分大勢の人がまた関わり始めてるみたいですね。
そうです、そうです。東の仲間に出ていただいた方々が、まあ、こうコラボ、さっきの角屋さんの話じゃないですけど、こうやってコラボしてそういう人たちがこういうふうに協力しながら、地域の子どもたちのためにこういうマルチスポーツを進めていこうっていうのを南白のバスケの島さんが率先してこうやってくれてるので、まあ、これがなんか地域活性にもつながるのかなっていうのを今は感じてますね。
いいですね、そうやって実践してくれる人がいるっていうのがね、なかなか嬉しいですよね。
そうです、そうです。やっぱりやろうとしてもなんかやっぱ固定観念じゃないですけど、やっぱ今までやってきた流れとか歴史があるので、なかなかこう変える勇気ってすごい難しいと思うんですけど、うん、でちょうど南白のなんか体育館がやっぱちょっとこ、体育館の工事が入っちゃうみたいで、バスケなんですけどちょっと体育館が今使えない状態になってるみたいで、まあ緊急事態もあったんですけど、まあ、そこで別のとこの学校のタグラグビーのコーチが一緒にバスケと練習してもいいよってことを言ってくれてるので、バスケなんだけどタグラグビーの練習に参加するっていうのがマルチスポーツの第一歩になるのかなっていうのを今感じてますね。
はい、ありがとうございます。そうですね、バスケのチームだからといってバスケだけやるんじゃなくて他のスポーツもやってみる。
そうですね、
うん、
ここから後々野球とかバドミントンとかバスケ部なんだけど野球とかバスケバドミントンができるような、まあ、クラブになっていくとすごい楽しみかなと思ってます。
いいですね、まさになんかマルチスポーツという名前の通り、いろいろなことを経験しながら子どもたちが大きくなっていくっていうね。
そうですね、うん、楽しみです
ね。そんな環境、うん、いいですよね。それを応援する、ね、大人たちがこの東の仲間にたくさんいるということで、うん、これから楽しみですね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。バーバー、また新しい情報があったら教えてください。
よろしくお願いします。
はい、そして、最近ですけどね、消防団の分団長がラジオに出てくださったんですが、その時にね担当してくれたのはニュースペーパー長代ですね。 ニュースペーパー長代自身も、この消防団にね、地域の消防団に入ってるんですけども、またなんか大雨の季節がね、近づいてきたりして、ちょっとね、危ない目に遭うんじゃないかななんて思ったりするんですけど、消防団のニュースペーパーから何か皆さんにお話あればお願いしたいんですけど、どうでしょう。
そうですね、やっぱこの時期になって思い出されるのが2年前のあの台風19号、あの時ね、まさかって思いましたけど、まあ多摩川が氾濫するかもしれないということで、まあ、避難勧告が出されたんですよね。で、あの時僕ら消防団は実はまあ、避難してくださいって広報活動とか、あとは結構びっくりしたのが、その避難先の、4小とか白糸台小学校の、まあ、場所わからないってことで、やっぱ迷ってる高齢者の方が結構いたんですよね。
はい、
なのでまあ2年前のことがあるんで、もうある程度そう避難場所のは分かってるとは思うんですけど、もしご家族であの川の近くに住んでる方がいらっしゃるんだったら、やはり事前に避難場所はチェックしておいた方がいいかなと。あともう一つはですね、やっぱり今までなかったってことで、まあ、避難エリアに住んでるんだけれども、マンションの2階とか3階とか、まあ、高いところに住んでるから大丈夫だろうってことで避難されなかった方がいらっしゃるんですよね。
はい、
ただですね、これ万が一本当に氾濫して、増水した場合にしばらくマンションから出れないとかっていう風になってしまうので、
う
ん、やはりもし避難勧告が出たら、まあ、早めにやっぱそういう方も避難してほしいなってその時思いましたね。
なるほど。高いところだと大丈夫かなと思うけれども、孤立したり、まあ、要は閉じ込められるというのが動けなくなっちゃうってことですか。
は
い、
そうなんですよね。
それは怖いですね。まあ、命は助かる、はい、助かったと思ってもそこに閉じ込められるというか孤立してしまうと、
はい、
しばらくの間出られないっていうのは、これはまた困ったことになります ね。
そうですね。
まあ、またね、台風の季節とかね、大雨の季節になるわけなんで、皆さんね、今のニュースペーパーのお話を思い出してもらって、各自なんだろう、避難の点検とかね、自分はどうしたらいいのかっていうのをね、考えてみたらいいかなと思います。はい、いい話ありがとうございました。
はい、
で、まあ、台風の話といえばホームズは工務店なので、ちょっと話聞いてみようかなと思うんですけど、ホームズ原田どうですかね、こういう季節になるとやっぱりそういう話が出てきますか。
いや、まだこれからですよね。本当に2年前の台風19号は、うん、押し立てで、同級生なんか、やっぱ消防団やっていて、で、本当その、消防団でも、多摩川が本当氾濫しそうだったじゃないですか、あの時。
はい。
で、どこまで消防団って、その訓練をして、で、あの時本当皆さん初めての経験で、消防団の方々がと夜中中その待機してくれて、でいろいろやっぱ活動で本当に誘導してもらったりとかっていうのが、同級生からなんかその情報が回ってきて、で僕はその同級生ハケ下だったんで、その家族はみんな子供たちうちにおいでって言って呼んじゃったんですけど、
ほう、
本当あの時は怖い思いしましたね。
ん
やっぱ竹下の方ってみんなやっぱもう多摩川が氾濫するっていう風に思ったみたいで、ね、と19号だけは。
そうですね、またね、今年もないとも限らないもんね、あるかもしれないし、はい、やっぱり多摩川に近い人たちにとってみると本当怖い思いを、ね、されたと思うし、またすると思うので、さっきのニュースペーパーの話じゃないですけれども、早めに避難するとか、またそういったニュースペーパーじゃない、ごめんなさい、ホームズの原田の家に避難するとか100人ぐらい入れるんでしたっけ。ダメですか。まあ、ちょっと冗談は置いといて、本当にね、避難先をよく確認しておくといいかなと思いました。ありがとうございます。まあ、前回ね、保険屋さんのね、小川さんも話してましたけど、 まあ、こういったところ保険の話もねよく勉強しておいたりするといいですよね。はい、まあ、この東の仲間たちいろんな人が出てくれるんですけど本当に地域密着でこういった話をねしてくださるんで嬉しいですよね。はい、この先も新しく地域の方が出てくれるといいなと思ってるんですけど、またこのラジオを聞いてる人も出られますのでね、ぜひニュースペーパーの知り合いとか、あと僕はバーバーのお店によく髪を切りに行ってるとかね、そういう人もいたら、あとホームズもそうだし、パンの荻原さんの知り合いとかっていうのもあったりするから、そういう人たちどんどん声かけていただいて、またつながっていけるといいなというふうに思っています。はい、今日は、そろそろ時間になってしまいました。まあ、今日はゲストがいなかったんですけど、次回またゲスト来るかな、どうかな、ちょっと分かりませんけれども、この辺で今週は終わりにしたいと思います。また来週も放送があるので聞いてください。皆さんありがとうございました。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。
さようなら。
この番組は原田工務店ユーカリホーム、バーバー目覚み、読売センター府中第一、ブーランジェリーテールビバーの協賛でお送りしました。